今日の聖書の御言葉、今3つの朗読があったわけでありますが、テーマが共通しております。今日の3つの聖書が私たちに語りかけているのは、私たち人間の罪についてであります。罪という私たちが抱えて生きております、大変悩ましい問題が今日の課題、私たちが注目しているところでございます。一番最初のエゼキエル書では、悪人が罪を犯した時に、その責任は一体誰にあるのかということが、預言者エゼキエルに対して問いかけられているのです。預言者というのは神様から言葉を預かって、それを人々に伝えるというのがお仕事なわけですが、ここをよく読むと、その悪人に対してエゼキエル、もしあなたが忠告をしないのなら責任はあなたにある。こういうふうに神様はエゼキエルに語りかけるのであります。なぜなら、悪人が悪の道から遠ざかり、立ち返って、もう一度正しく生きることを私は望むからなんだ。だからその道を、もしエゼキエル、お前が備えないとするならば、責任はお前にあるのだ。こういう神様の言葉がエゼキエルに臨んだのであります。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。これが神様の御心でありまして、彼らがたとえ罪を犯したとしても、いつか再びまた神様に立ち返って生きるようになること、それこそ預言者の使命であり、それこそ私が願うことなのだと語りかけているのであります。二つ目の使徒書、ローマの信徒への手紙ですけれども、信徒への手紙ですけど、ここに書かれておりましたのは、キリスト者としてあるべき生き方が結構具体的に書かれております。ローマにある教会に対してパウロはこのように語りかけています。ところでパウロがこのローマの信徒への手紙を書いた時というのはですね、パウロはまだこの教会に行ってはいません。行ってはいないので、ローマの教会にどういう人がいるのか、どういうことが問題となっているのか、そうしたことを具体的にはまだしっかりと聞いていないのであります。この手紙が書かれたのは、だいたい紀元50年後半というふうに言われております。イエス様がガリラヤで宣教活動を開始したのが、だいたい30歳ぐらいと言われておりますので、パウロがローマにこの手紙を書いたのは、イエス様が活動していた頃からおよそですけれども、30数年の年月が経っているというふうに考えられます。30数年というのは、皆さんにとってどの程度の長さが感じられているでしょうか。実はですね、私が牧師として安置を受けて今に至るまで、それが33年目になるんですね。大体このぐらいの時間だなという感覚で私はここを読んだんでありますけれども、イエス様の福音がですね、エルサレムからローマの教会に届くまで30年で届いたんです。 通信手段など何もない時でありますけれども、30年の間にイスラエルから遠く離れたローマの地までこのキリストの福音は届いたということに改めて驚かされるのであります。パウロがここで指摘しております罪とは、日常生活における品位のない生活態度、それが言葉になっておりましたですね。酒宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨てるように、欲望を満足させようとして肉に心を用いないように、このように具体的な言葉で指摘をしております。先ほども言いましたように、パウロはまだこの教会のことほとんど何も知りません。ですからそうした問題がそこに起こっているから書いたというわけでもないのであります。もっと別の理由があったわけでして、では何かというと、それは11節あたりから読み解くことができます。あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。パウロの心の中には世の終わりがもうすぐやってくる、終末が近い、こういう意識がかなり強くありました。そうした緊張感があったのであります。まもなくキリストの再臨が起こる、もう私たちはうかうか生活している場合ではない、だからあなた方は悪の道を、闇の道を拭い捨てなさい、キリスト者として恥ずかしくない生き方をしなさいというふうに呼びかけているのであります。ただですね、もともとこうした、品性とか品格ある生き方というのは、何も終末が間もなくやってくるからすべきわけでもありませんし、キリスト者であるからそうするというよりも、これは全ての人たちに対して当てはまることでございます。どのような場合でもそのように品位を持って品格ある生き方をすべきですし、ですからこの言葉はローマの当時の教会の人たちだけでなくて、今日これを聞いている私たちにも語りかけられている言葉でございます。このローマの信徒への手紙の13章の言葉を大変な緊張感を持って聞いた、受け止めた、歴史上よく知られた人物がおります。皆さん方もお聞きになったことがあるかと思いますが、4世紀の聖アウグスティヌスであります。西側の教会の基盤を作った、また教会の神学の基礎を作った人としても大変有名なアウグスティヌスなんですけれども、アウグスティヌスは若い頃、私たちが今描いておりますような崇高なイメージから程遠い生活をしていました。信仰面ではお母さんのモニカが熱心にキリスト教を教え、アウグスティヌスを導いたにもかかわらず、彼は当時流行っていたマニ教という宗教に傾倒していきます。同時に日常生活におきましては、アウグスティヌスは今日パウロがここのローマの手紙に指摘しているような 倫理的な問題を抱えていたんです。肉欲に支配され、不らちな生活をアウグスティヌスは送っておりました。そんなある時、彼に一つのささやきが聞こえてきました。取って読みなさい。取りで読め。ラテン語で届いたようです。トーレレゲ。トーレレゲ。このささやきがアグスティヌスの心に響いていったのであります。アグスティヌスが開いた聖書の御言葉は、ローマの信徒への手紙13章13節と14節でありました。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。酒宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。アウグスティヌスはここから立ち直って、肉の思いを断ち、キリスト者として生きることを決心していったのであります。3つ目に福音書を取り上げたいと思います。兄弟があなたに対して罪を犯した場合、どのように対処したらいいのかという事例が取り上げられております。兄弟というのは家族の兄弟というよりも、教会の中でよく使われている兄弟姉妹という意味ですね。同じ、仲間の兄弟ということですけれども、先ほどのパウロを言葉は、いわばこの自分自身の一人の人間の生活態度における罪というものを取り上げていたわけですよね。ところがここで取り上げられているのは、イエス様が取り上げたのは対人です。人との関係の中で起きてしまった罪が取り上げられています。すなわち社会の中で人に迷惑をかけた、危害を加えた、こうした場合の罪について、イエス様がお話をしているという場面であります。それによりますと、まずは当事者同士2人で解決してみなさい。もしそれでダメだったら、そこにもう1人か2人入ってもらって解決を試みなさい。それでもダメなら、今度はグループ全体で、ここでは教会という言葉になっておりますが、何らかのコミュニティですね、グループ全体で話し合って決めなさい。もしそれでもダメなら、聞き入れてもらえないようであれば、最後の手段としてその人に、そのグループから出て行ってもらいなさい。だいたいそんな流れでイエス様はお話、弟子たちに説明をしているわけであります。で、今申し上げたこの順番というのはですね、今日の私たちの社会でもこれは十分適用できるというか、そういう手順というのを踏むのではないでしょうか。今日のこの福音書は18章の15節からでございますけれども、この18章の中で福音書を書いたマタイはですね、ずっと罪の問題、罪にまつわる事柄をここに記録をしています。18章の一番最初には何が書いてあるかというとですね、天国の中で一番近いのは子供のような人です、こういうお話が一番最初に出てきます。これは何を教えているか、語りかけているかというとですね、私たちがおごり高ぶったり、高慢になったりすることがございます。 そうしたおごり、高慢への警告、そうした罪の問題を一番最初にイエス様は取り上げております。そしてその次の言葉はですね、もっと衝撃的な言葉が、今度は6節から出てくるんですけど、こんな言葉が書かれています。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものは、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましだ。聞き覚えがあるかも分かりません。ちょっと衝撃的な言葉ですよね。小さなものをつまずかせるという罪を犯した人に対して大変厳しい言葉を向けているのであります。そしてその罪に出てくるのがですね、これも今日の福音書の前直前にあるんですけど、迷い出た羊の例えです。迷い出た羊、イエス様はここで小さな一人を迷い出た羊に例えてお話ししているのです。そしてこんなふうな言葉を言います。これらの小さなものが一人でも滅びること、それは天の父の御心ではない。小さなもの一人でも滅びることは神様は願わないというふうにおっしゃっているのであります。たとえ囲いの中から外に飛び出して迷い出てしまったよ小さな一人であっても、神様の憐れみと愛から漏れることはないというのであります。この迷い出た一匹の羊というのは、イエス様の囲いから出て行ってしまった、すなわちもう神様から遠ざかって行ってしまった人、いわば神様から背いて自分の生き方をしてしまう人、そういう捉え方もできます。イエス様はたとえそういう人であっても神様の憐れみと愛から漏れ落ちることはないとイエス様は語っておられるのであります。今日の聖書の言葉の最後のところ19節と20節、とてもイエス様らしい言葉だと言いますが、今お話ししてきた18章全体の文脈の中からここも理解をしていきたいと思います。はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうちの2人が地上で心を一つに求めるなら、私の天の父はそれを叶えてください。もう一つが、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。一人ではなく、ここでは複数の人たちが共に神に願い、共にイエスの集いの中にいる、そういう中でのお話がなされる。対人関係で何らかのトラブルになってしまった場合であっても、当事者たちがまず心を一つにしなさい、そして一つの心になって問題解決の道を神様に願い求めなさい、こういうふうにイエス様は弟子たちに教えています。イエス様の名のもとに集まって問題を解決するように 道を探りなさい。私もそこに共にいるから。こういう御言葉でございます。今日は旧約聖書、使徒書、そして福音書、いずれも罪の問題が取り上げられておりました。さまざまなレベルの罪、神様から背く罪、肉の思いに支配される罪、そして人とのトラブルで起きてしまう社会的な罪、すべて私たちとも関わりがございます。たとえどのような罪であったとしても、そしてそうした罪を私たちが抱え込み迷い出た一匹の羊になってしまっても、それによって力を落として弱くなってしまった私であっても、主イエス・キリストはそんな囲いから外に旅立った、飛び出した私を愛し、憐れみを注いでどこまでも私たちを守り導いてくださる、そういうお方でございます。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちにあなたの愛のまことを教えてくれました。どうか私たちをあなたの囲いの中に留めてください。そして私たちが囲いの外から出て迷い出た羊になったとしても、どうか私たちにあなたの愛を注いでください。救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。